2014年9月21日日曜日午後4時11分頃収録、カラーデイズパーソナリティー和歌でございますけれどもですね、もう9月後半に入りまして、大学も、ちょうど、金曜日からですね、先週の金曜日から、始まりまして、一応正式にスタートするのはあれかな、月曜かな、明日からかな、ということで、なんかまた忙しくなりそうなんですが、ゼミはなんか10月第2週からスタートということで、なんかまあ、まだぶっちゃけちょっとまだ夏休み気分が残るのかなと思いきや、そんなこともない最近の若さんでございますけれども、今日はまあ、久しぶりに、テクノロジー系の話をしようかなと思うんですが、まあ、大体この時期にテクノロジー系の話といえば、もう、あの話しかないでしょう。ということで今日も始めていきます。よろしくお願いします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16.comの制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティの若ですよということでございまして、まあこの時期にね、あのテクノロジー系の話ってもうあのことしか話す気ないでしょっていう話ですけど、はい、お察しの通り、あの話です。iPhone やっぱそれかって話ですけどね、 iPhone6 出たね、先週の金曜日にね、おとといかね、出ましたね、iPhone6 と、今回は iPhone6 プラスということで2台出ましたけれども、あとそれとあれか、来年ですけどね、来年の早い時期にアップルウォッチというね、なんかあの腕時計型の、ウェアラブル端末っていうのかな、最近流行りの言葉ですね、が出るということで、なんかあれでしょ、あのアップルウォッチはあれでしょ、なんか iPhone5 から5以降の端末をお持ちの方が使える端末ということで、ね、まあ、持ってないやつは使えないと。ということで、若さんは今 iPhone4S などで使えませんという話ですけど、なので、何ですか、妖怪ウォッチじゃないよ。妖怪ウォッチじゃない。妖怪ウォッチだか、Apple Watch だか知りませんけど、ですね。いや、Apple Watch です。はい。なんか、右利きの人、左利きの人と両方 OK みたいな話を聞きましたけどね。なんか、いろいろあるみたいですね、その辺もね。あと何ですか、なんかまあそんな感じか、あとは iOS8 が出ました、まあその話はまた後でやりましょう、とかですかね、まあまあ10月のまあおそらく20日前後ではなかろうかというまあ噂が今のところ、なんかアップルのまたイベントがあるんでしょ、10月に、だからまあ多分その辺なんじゃないかという話は出てますが、まああと1ヶ月後ですか、1ヶ月後には、MacOS10、なんだっけ、よせみてだっけ、なんか読み方がいまいちよくわからないけど、よせみてが出るんでしょ、今がマーベリックスなんで、マーベリックスのさらに1個上のバージョンが出るということで、マーベリックスできつい人はまあきついだろうね。次のバージョンどうなんだろうね、 MacBook Pro、インテル Core i7 が入っている、8ギガ積んだ、若 Mac は耐えられるんでしょうかね、まあ多分大丈夫じゃとは思うんですけどね、今のところマーヴェリックスで、なんかメモリ使いすぎて落ちたとかはないですけど、まあまあまあでも落ちたことはないわけじゃないですよ、落ちたことがないわけじゃないですけれども、まあ今のところそんなになんかカクカクしてたりとか、なんか砂時計、まあ Mac 砂時計じゃないんだけど、なんか砂時計みたいなやつが、なんかずっと止まってるみたいなことはないので、そんなに頻繁にあるわけじゃないので、まあ多分大丈夫じゃないかな、次のバージョンもだーっていうね感じで思ってますけども、 さて、アップルだね。アップルから発表されました。もろもろのことについて話していこうの回でございます、今日はね。まあ、大体年一ぐらいでこういう回あるよね。大体年一ぐらいでこういう回ありますけど、今日はまあその回ですっていう話でね。iPhone 6出たね。で、まあ前回はね、まあ iPhone 5、5S と、いうことで。まあ、若さんの購入のタイミングとしては iPhone 5S のタイミングで買ってもおかしくはなかったね。おかしくはなかったんですけど、僕 iPhone 4S をiPhone 5が出る何ヶ月か前に買ったっていうね、大変残念な感じの購入の仕方をしたんで、まだその時はね、支払いが残ってたんで買えなかったんですけど、今支払いがなくなったので、本体分はもう完済したので、まあ、いつね、乗り換えてもいいんですけれどもね、もろもろこれも大人の事情でね、また新しい端末を持つとなるとですね、まあ、いろいろ手続きがあってめんどくさい、上にですね、まあ、いろいろ大変なので、ね、そうね、我がさん次のね、携帯買い替えるタイミングは、そうだね、大学卒業するタイミングで、買い替えたいなというふうに思います。なので、あと半年ですね。あと半年後ぐらいに買いたいと思います。で、多分 iPhone 6だと思います。まあ、なんかいろいろね、まあ、Twitter とか、もろもろの、評判を聞いてますと、iPhone 6 Plus を買った人が、なんか、あまりにもでかすぎて、買ったのを後悔したみたいなね、感想があったりとかですね。でかすぎて、さすがにちょっとでかすぎんね、みたいな、話がいろいろあったりですとか。なので、まあ、そんなでかくなくてもいいかな、つって、なんか手で持てるサイズがいいですね。片手で持てるサイズがいいですね。スマホは。まあ今僕、個人的にね、まあ iPhone もそうですけれども、大学の研究では、Android も使ってるので、Android のいろんな端末もね、僕も使ってますけれども、研究で使ってますけど、まあそうね。まあ Android もね、悪くないと思うよ、僕。悪くはないと思うけどね。なんか、ちょっと複雑すぎるかなっていうのは、ね、だからまあまあ、いろいろいじり倒したいっていう人は、Android を、は個人的にはおすすめするんですけれども、まあ、あんまりそのいじりたくないとか、あんまりややこしいことしたくないんだっていう人は、iPhone の方がいいかもしれませんね。っていう、まあ、個人的な感想ですけどね。いうことで iPhone 6なんかね、発売前になんか実物前のなんか実物大のペーパークラフトみたいなのが出てて、あれで実際に iPhone 6ブート6プラスのサイズ見ましたけど、やっぱでかいね。でもあれでしょ、本体のその厚みがね、薄くなったのでみたいな、ね、話で、この画面いっぱいになったんでね、いうことで、まあどうなることやらということで、なんかね、NFC が搭載されて、うんぬんかんぬん、お財布携帯がうんぬんかんぬんみたいな話があったりはね、あとなんですか、なんかあるんでしょ、いろいろ。まあ、みたいな感じです、iPhone 6。はい。なんか、本体売る前にね、この間ね、ヨドバシカメラちょっと見に行ったんだけどね。まだ iPhone 6が発売されてないのに iPhone 6の、ケースが出てたっていうね。カバーケースが出てたっていうね。もう意味がわかんないっていうね。なんでもう出てんのっていうね、話なんですけどね。まあ、みたいな話だったんですかね。ありますけれども。皆さん買いましたか？買ってないか、さすがに。さすがに買ってないか。まあ、でもなんかね、ツイッター見てると、このタイミングで、なんか、スマホ買い替えましたみたいな人いますね。なんか、アンドロイド買い替えましたとかね。逆にアンドロイド買い替えましたとかね。発売前に iPhone 5買ってた人もいますね。iPhone 5S なのかな。で、なんかでしょ、iPhone 5C か。あれはなんか、なかったことになってるんでしょ、なんか、今。ね、売ってないんでしょ、今。ね。まあ、そんな買う人いなかったのかな。いや、わかんないですけどね。まあ、みたいな話で。まあ、そんな感じでございます。はい。若さんはまだ買ってません。はい。周りでもまだ買った人いません。まだ実物は見てないです。はい。ちょっとまあ、時間がもうちょっと経ってからね、見に行こうと思いますけどね。はい。 さて、iPhone 6は買ってないですが、iOS のバージョンアップはしました、若です。iOS 8に、しました。なんかね、いろいろ入れる前にね、ネットの評判を見ると、ね、僕よりも早い人柱さんがね、そのレビューを見ると、iPhone 4S に入れるのは重いと、ね、カクカクすると、ね、メモリがカクカクすると、あ、使えたもんじゃねえと。ということで iPhone 4S には入れんなよ、絶対に入れんなよみたいな、感じの空気になってましたけれども、まあ、それにも、屈せず若さん iPhone 4S に iOS 8を、入れやがったということでね、ということで僕の iPhone 4S はね、まあ、64GB なんですけどね、まあ、容量だけはあるんだよね、うん、容量だけはあるんだけど、あとね 8GB ぐらいしか容量空いてないのね、結構使ってるでしょ、結構使ってるんですよ、まあ、半分ぐらいあれだね、音楽とか、ポッドキャストとかで、残り半分がね、アプリ系かな、まあ、みたいな感じですよ、ね、で、だ、iOS 8にしたんですが、皆さん買い替えましたか、バージョンアップしましたか、まだしてないという人もいると思いますので、まあ、ここでちょっと iOS 8どこが変わったのよっていうのをちょっとですね、お話簡単にかいつまんでいこうと思います。まず、メッセージ機能の改善って書いてますね、これね、タップトゥートークで音声ビデオまたは写真をスワイプするだけで送信みたいな、あれですね、今で表示されるかな、メッセージですね、いわゆるね、メッセージのところの、が改善されているっていうのがあるのと、あとね、これは大きいですよ。写真の機能の改善です。写真の編集ね、今までインスタグラムとかなんかいろんなね、写真アプリみたいなありましたけれども、あんなことが、標準で、iPhone 標準でできるようになりました、みたいな。ね。あと写真のその、閲覧するアプリが、あるんですけど、なんだっけ、アプリ名あれ。写真か。単に写真か。あれがね、ちょっと若干仕様変更がありまして、今までフォトストリームとかっていうとこタッチすると今まで撮った写真がバーって見れたんですけど、じゃなくて、日付とか撮影した場所とか、アルバム名とかで検索するようになったということで、まあ、この辺ちょっと今までの、方法で慣れてた人にはちょっと使い、慣れるまでは使いづらいかもしれません。ねえ、っていう話ですね。あとはまあなんか他社製の写真フィルターや編集ツールを写真アプリで、直接サポートできるということで、なんかねその辺も変わっているようです。はい、でカメラ機能、撮影そのものもちょっとね若干変わってて、タイムラプスモードっていうのがついてて、要は早送りムービーが作れる、簡単に言うと早送りムービーが作れるっていうね、太陽が沈むまでの映像とかでよくね、早送り映像でみたいなね、8倍速再生みたいな感じでよくテレビとかでやってますけども、あれが撮れると、いう機能がついたりとか、あとですね、まあ、待望の、セルフタイマー機能が、標準でついてくるようになりましたね。まあ、やっとかって感じもありますけどね。セルフタイマー機能が、あれなんか3秒と10秒か。短いな。まあまあまあ。まあセルフタイマーアプリもね、あるんで、まあ別にいらねえんじゃねえかみたいな話なんですけど、まあ一応ついたということで、セルフタイマーアプリがつきました。あと、写真撮影前にね、指を上下でスライドするだけで露出を調整することが可能。まあ、細かい調整ができるようになったって話ですね。あとは、キーボードですね。まあ、この辺も話題になってました。キーボード。他社製のキーボードを使えるようになりました。っていうのと、あと予測変換。英語の予測変換もね、できるようになったということ。まあ、日本語はね、まあ、もともとできるように、まあ、なってなきゃ困るんですけど、日本語の場合は。まあ、日本語はね、もともとありますけれども、英語も、予測変換機能が、つくようになった。だから、ちょっとね、怪しいスペルを書いても予測変換のところに出てくるから、まあ間違いにくいよねっていうメリットがまああるよね。あと他社製キーボード。何ですか、しめじとかね。まあ使いたくないけど俺は。なんかAndroid 版でなんか情報漏洩したらしいから、あんまり使いたくないけど、しめじとか。あと、今はまだ開発中だけど、ジャストシステムのアトックが。 まあもうちょっとでリリースされるんじゃないかということで、まあ今公式に開発されてることが発表されているのって、まあということで標準以外のキーボードが使えるようになったというのも一つですね。あとヘルスケアっていうね、なんか変なアプリが入りました。なんか健康、なんかアレルギーとか、病床の情報とか書いておくと、いざって時にロック画面から、それが見られるようになるという、なんか機能もがついててみたいな感じで。この辺ね、は、なんかあれで、ね、若さんは今までずっとそういう情報手帳に書いてましたけれども、それが iPhone でできるということで、便利ね。あと、これも大きいかな。ファミリー共有。まあ、若家みたいに、家族みんながほとんど iPhone 使ってるみたいな、そうよ。うちだって4人、携帯持ってるのが5人ですけど、5人持ってるうちの4人が iPhone ですからね。みたいな、ご家庭にはおすすめかもしれません。ファミリー共有という機能がつきました。これ、iTunes とか、iBooks とか、あとは App Store。で、購入した、もの、最大6人の家族と共有。これ、若家全員共有できるねっていうね。みんなが買ったらね、みたいな話ですけど。で、家族の写真とかカレンダーとか、位置情報なども簡単に共有できるようになったということで。まあ、この辺はあれで家族みんなで iPhone 使ってる人なんかは、まあいいかもしれません。うちみたいなね。いうことで、そんな機能もつきました。それから、iCloud ドライブという新しい、クラウドサービスが始まりました、Apple。なんかあれですよね、iPhone、iPad、iPod Touch、Mac、もしくは Windows、から、こうアクセスできる。まあまあまあ、簡単に言ったらドロップボックスの Apple 版みたいなやつですね。ができるようになったと。で、この辺、サポート、Mac の場合、サポートはヨセミテから、OS が新しくなってからなので、まだ来月かなっていうことで、まだね、だから、この辺ね、設定間違えたらね、とんでもないことになるらしいので、皆さん気をつけてほしいんですけど、これ、iCloud ドライブの連携は、Mac を使ってる人はまだしない方がいいですね。Windows の人はもう、アプリが出てるんで問題ないんですけれども、Mac の人はちょっとまだ、ちょっとちょっちマッチって感じですかね。はい、だから僕はまだ、ね、やってませんけどもね。はい。なんかそんな感じで、まあその他もろもろね、シリちゃんの機能がとか、サファリがとかね、まあもろもろいろいろ機能が変わってるようですけど、まあこのポッドキャスト番組的に大きいのは、これですね。まあかつてね、iPhone6 ぐらいかな、の時に、ミュージックの、iPod が、まあ前は iPod って名前だったんですけども、のところから、まあ、ポッドキャストの欄が消えてね、ポッドキャストが別のアプリケーションになって、もうこれ、アップル、ポッドキャスト切り捨てたなと、見捨てられたなと、思いきやですね、なんと iOS8 で、iPhone に、全員、ポッドキャストのアプリが強制インストールされます。はい。ということで、またね、これ iOS8 になってからですね、なんと、ポッドキャストのアプリが、強制インストールされるようになったらしいです。これ削除できんの？できないのかな？できないのかな？わかんないですけども。ということで、ポッドキャストがね、標準でインストールされるようになったということで、まあ、いよいよね、またポッドキャストまた復活なのかみたいな話もありますけどね。まあ、どうなんだろうね。アップルはどうやらまたポッドキャストちょっとまたね、その辺標準でサポートしてくれるっぽいねっていう感じで見てますけどもね。まあいうことで、あと iBooks も標準にインストールされてます。ちなみにね。はい。いうことで、もろもろ機能がね、加わったので、今のところ iPhone4S では、まあ、バグってはいないね。大きなバグはないね。小さいバグはあるけど、みたいな感じですけどもね。いうことで、まあまあ、もうちょっと待ってからインストールしてみようという方も、まあ、おそらくいらっしゃると思います。まあ、次のバージョンアップがあったら、でいいかもしれない。iOS8.0.1 とか多分出るでしょ、そのうち。キンキンで。ぐらいでもいいかもしれませんね。はい、ということで、若さん iOS8 にバージョンアップしましたよという話でした。今日はここまでにしたいと思います。ここまでで、カラデスバーさんというわけでした。それでは皆さん、次回までお元気で、さようなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと191日。